続いて聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書20章1節から18節、新約聖書の2017番をお持ちの方は227ページ、第3版の方は222ページです。ヨハネの福音書20章1節から18節。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちにはわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれている場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私にはわかりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が聞き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニ、すなわち、先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登ってはいないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。本日はこの箇所から なぜ泣いているのですかと題して小沢先生にいい言葉をいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日特別にあなたのよみがえりを覚えるこのイースターの礼拝、今あなたご自身が豊かに生ける命の御言葉をお語りください。私たちがあなたからどのような恵みをいただいていたのか、また覚えてあなたの御名をあがめる時となりますように、ひとときを御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書では、パウロという人がいくつかの手紙を書いておりますけれども、そのパウロは、コリント人への手紙第1、15章13節14節でこんなことを語っております。皆さんの集合を開いて右側にアウトラインがありますが、そこにその聖書の箇所を抜き書きしておりますので、それをお読みいたします。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります、とパウロが書きました。でこの虚しいという言葉が繰り返されていますけれども、どんな意味かと言いますと、例えばこんな意味であります。ブドウ畑に行って、ブドウの実を収穫しようと、皆さんも経験された方もあるかと思いますが、でも行ってみたけれども何もそこに実がなっていなかった、手ぶらで帰るしかないわけですけれども、そのまさに手ぶらで帰るしかないというのがこの虚しいという言葉の意味であります。私はクリスチャンですと、言いながらも実は中身がない、もし死者の復活がなかったならばそういうものになってしまう、逆に言いますと、主がよみがえられたこと、死者の復活というのは私たちクリスチャンにとってこの信仰の核心部分でさえあるのだと、いうことになります。それだけ大切な教義というか教えでありますから、じゃあイエス様の弟子たちは、もう最初からこのことをしっかりと信じていたのかと、言うとそうではなかったわけです。今日の箇所を見てお分かりの通り、全く理解していなかった、そんな弟子たちに対してイエス様はどのようにしてこのよみがえりを示してくださったのか、これから見てまいります。この今日の箇所の20章1節のところで週の初めの日とあります。これは今私たちがまさに今迎えております日曜日のことであります。最近は週の初めを何曜日から始めるかということが月曜日に始めるというカレンダーが出てきておりますけれども、もともと聖書というのは週の初めは日曜日から始まっております。でこの日マグダラのマリアと呼ばれるこの女性はまだ暗いうちにイエス様が葬られています墓に走っております。というのはなぜ、向かっているのかといいますと、イエス様が十字架で、死なれたのは、金曜日のことでありました。聖書では日を数えるのにその日も含めて数えますので、金曜日の第1日目、2日目が土曜日、そして3 3日目がこの日曜日の朝になるわけですけれども、その金曜日、あのイエス様が亡くなった時、アリマタヤのヨセフという人がこのイエス様の亡骸を引き取りまして、ヨセフが自分で持っていた墓、新しい墓にこの亡骸をこう納めたわけですけれども、それは、夕方で、日没の直前でありました。で、ユダヤ教の教えによりますと、その日没から安息日というのが始まります。金曜日の日没から始まります。で、安息日には、仕事をしちゃいけないと、いうことを、特に律法学者パリサイ人と呼ばれる人たちは非常に厳しく指導しておりまして、それはお墓に亡骸を納めるということさえも、仕事のうちに入りますので、安息日に入るとそれができなくなるわけです。それで、とにかく日没までのわずかな時間、とにかく、簡単な処置をいたしまして、亡骸をとりあえず墓に納めた。それが、金曜日になります。で、この安息日は土曜日の日没に終わりますので、それで、さすがに真っ暗な夜中にはできませんから、翌朝日曜日の朝、残っていたその埋葬の措置をしなくてはいけないということで、このマリア、おそらく一人じゃない、何人か他にも行った可能性があるんですけども、とにかく日曜の朝、それもまだ、日が昇る前、暗いうちからもう向かっていたということが書かれています。で、そうやってマリアは墓のところに来たのですが、驚くべきことに墓の穴を塞いでいた石が取り除けられていた。この墓というのは、イスラエルのところに行きますと見学コースに入っているんですけれども、日本でいう地面を掘ってその中にこう地面の土の中に納めるというそういうお墓ではありませんで、崖のようなところですね。非常に岩があるその崖のようなこういう斜面のところ、急斜面のところ、横に掘っていく、洞窟のようなところ、小さな部屋を掘りまして、そこに亡骸を納める。そしてじゃあ入り口はどうするかというと、丸い大きな石をその入り口に立てかけていく。立てかけるといっても ものすごい重いものですから、丸いものを転がして、蓋をするというそういう仕組みになっております。ですから石が取り除けられているというのは、石がこの、右か左か穴のですね、どっち側かに転がして穴がぽっかり開いていたということになります。でマリアは墓が空っぽであるということが分かりまして、すぐにこの弟子たちにそのことを知らせに参ります。この知らせを受けたのは2人の弟子でありまして、1人はペテロと呼ばれる人で、もう1人はイエスが愛された弟子と、なんとなくこう遠回しの言い方をしておりますが、おそらくこれはこの福音書を書いたヨハネ自身のことであろうと言われております。でこの2人はこの墓のところに走っていきまして、雨布がイエス様の亡骸体をに巻かれていたその雨布が、バラバラにこう置かれているというのを見つけます。で8節で、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じたと、あります。でここだけを見ますと、イエス様のよみがえりを信じたんだというふうにちょっと勘違いしてしまいますけれども、どうもそうじゃないようであります。マリアが報告したことですね、イエス様の体がなくなっているとかに持っていかれちゃったということを聞いたとき、弟子たちは疑っていたということだと思います。まさかそんなはずはないだろう。 けれども実際に目で見て、あ、本当に亡くなっていた、あ、そうだ、マリアの言うことをじゃあ信じますという、あの、それぐらいの意味だろうと思います。で、この2人の弟子、この後どうしたかと言いますと、あの、何にもしないですね。あれ、どこ行ったんだろうかって、まあ、探しもしない、さっさと自分たちのところに帰っていったと、まあ、10節に書いてあります。なんで探さないんだろうかなと、ちょっと不思議に思いますけれども、私はなんとなくこの弟子の気持ちがわからないではないということですね。まあ、どうせ死んでしまった体だ、まあ、誰かが盗んでいったのかもしれないけれども、今更あちこち探してもしょうがないじゃないかというようなもう諦めだったのかもしれません。で、もう一つの理由は、彼らは今隠れているんです。イエス様の仲間ではないかということで疑いをかけられて、もし見つかれば一緒に死刑になる可能性だってあったわけですので、この後彼らは鍵をかけて隠れていたという場面が出てくるので、昼間うろうろをしていると見つかって危険な目に遭う可能性がある、まあ、それで早く家に帰ろうということだったのかもしれません。そして、ただでもこれはただ彼らは家にすぐ帰りましたというその事実だけを言っているのではなくて、もう一つのことを言っているような気もいたします。10節のところで、弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった、まあ、霊的な彼らの状態を言い表しているかのような言葉になります。彼らはイエス様から、あるいは聖書からもですけれども、このイエス様は死人の中からよみがえらなければならないのだということをもう何度も聞いていたわけです。で、ところがこのイエス様の体が墓からなくなってしまったという、まあ、事実を目で今確認したわけですけれども、それが何を意味するのか彼らは全く理解できなかった。もしかしてこれはイエス様がよみがえったのではないのかというようなことは一切思い出さなかったわけです。そして、いや、もうどっかに誰かが盗んでいったのだろうともう思い込んで、再び自分たちの信仰の殻に閉じこもっていった、まあ、そういうことを指しているように感じます。実際耳でイエス様からこうなるんですよと聞いていたその知識と今目で見ている現実というのが全く結びつかない状態にはあります。まあ、無理もないと言ってば無理はないんですけれども、さて、こうやって弟子たちはこの場面からいなくなってしまいまして、残されたのはマリア一人であります。で、このマリアと呼ばれる女性、聖書にはマリアという名前の女性は何人も出てくるんですけども、ここはマグダラのマリアとありまして、調べますとこの、マリアはかつて7つの悪霊に取り憑かれて大変な苦しみを味わっていた、まあ、人でありましたけれども、ある時イエス様に出会ってイエス様の手によってこの悪霊を追い出してもらった、まあ、それ以来この女性はイエス様の弟子となって、共に伝道旅行をしていた、あるいは生活をしていた、まあ、そういう人であります。つまりこのイエス様はマリアにとって命の恩人であります。その命の恩人が十字架で殺されたというだけでも大変な、まあ、ショックでありますけれども、加えてその亡骸が何者かによって持ち去られてしまったという、まあ、二重のショックを今味わっております。とにかくそのイエス様の恩に報いるためにも その亡きがらを丁寧に墓に納めなければならないというそういう思いで一心になって日曜の朝墓のところにやってきたわけです。でもそこで見た光景にショックを受けてもう張り詰めていた心の糸がもうプツンと切れてしまい、もう立ち上がる力もなくなって、墓の前で泣き崩れておりました。でもそういう時人間というのは不思議なものであります。確かにさっき墓の穴は空っぽだった、そして2人の弟子たちも来てそれがそうだねと確認していったということで、何度もいろんな目で墓は空だということは確認したわけですけれども、それでもマリアは泣きながら、いやあれは何かの見間違いだったかもしれない、もしかして、実は今墓の中にちゃんと亡骸があるんではないのかという、一縷の希望を持って、マリアは11節後半ですが、そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込むとあります。覗き込むでやっぱり確認、もう一度もしかして間違いじゃなかったのかというそういう願いが、ここにあるように思います。でもやっぱりないわけですね。でないどころかもっと別のことがそこに起きました。墓の中に2人の御使いが座っていて、マリアにこう尋ねました。女の方、なぜ泣いているのですか。一体この人たちどこから来たのか、どうしてここにいるのか、冷静に考えればマリアはこれを見て腰を抜かしてもおかしくないわけですが、マリアは何かもうぼーっとしているような様子であります。いろんなことが突然起きたのでもう心が混乱していて、マリアは何か二人の不思議な人がそこに座っているのを見ても、自分の頭が何かおかしくなっているだろうかとぼんやりと、そう思ったのかもしれません。とにかくその見つかりからの質問に対して、マリアは、こう答えております。13節の後半ですが、誰かが私の死を取って行きました。どこに死を置いたのか私には分かりません。このマリアはの言葉ですけれども、これはもうまさに彼女の本心なわけですが、しかしこの言葉も、私たちのかつて通ってきた経験と結びつく言葉であろうと思います。私たちもいつかどこかで愛する人を病気とか事故で亡くすということを味わってきたと思います。自分の大切な人が奪われていくように見えるわけです。そして誰でもが思うわけですね。その愛するものを何とか取り戻したい、今死んでも欲しくない、もっともっと一緒に生活したい、暮らしたい、だから本当に健康な体になってほしいと願うわけですが、その願いは虚しく取り去られていきます。でそのいう時、私たちはこのマリアのように、誰かが私の愛する人を取って行きました、どこにその人が取られていったのか私にはわからないというような、本当に手の届かないどこか遠いところに取り去られていった、どうやっても取り戻すことが自分にはできないのだと思 思うわけですね。でそういう時に私たちはそういう事実を突きつけられて、マリアと同じように泣き崩れるしかありませんでした。でこれが私たちの人生だと、まあ、みんなが言うわけです。で私たちももうこれで終わりなんだ、それ以上私たちには何もできないのだということをずっと何度も繰り返し、諦めてきました。ところが聖書はそこで終わらない、泣き崩れるマリアの背中の方ですね、後ろの方にある一人の方が立ちました。でその気配を感じて、マリアは振り返りまして、これは、まあ、てっきりこの園の管理人であろうと思い込みまして、その園の管理人が尋ねてきました。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。でこの15節のなぜ泣いているのですかという言葉ですが、この日本語の聖書では訳してはおりませんが、もともとの聖書を見ますと、先ほどの御使いが質問した言葉ですね、女の方なぜ泣いているのですかというその女の方という言葉が15節ではなくなっておりますが、実はもともとの聖書ではあるんですね。ということはマリアは同じ表現の言葉、女の方なぜ泣いているのですかという言葉を2度尋ねられたということになります。女の方なぜ泣いているのですか、まあ、2度繰り返すということはそれほど聖書で大切なことなわけですが、でもどうでしょうね、墓の前で誰かが泣いている、これありそうな話でありますよね。で、まあ、実際にそういう場面を目撃したとか、あるいは実際に自分はお墓の前で泣いていましたという方もいらっしゃるでしょうが、もしそういう墓の前で泣いている人がいたとしてですね、私たちはそのところにつかつかつかと行って、もしもし泣いているようですか、どうして泣いているんですかとわざわざ尋ねる人はいないはずであります。尋ねなくたって理由はわかるわけですね。ああ本当に愛する人を思い残して涙に暮れているんだろうねと、むしろ声をかけないでそっとしてあげなければいけないという、そういう配慮をしなきゃいけない場面であります。ところが、聖書では女の方なぜ泣いているのですかとしつこく聞くんです。まあ、このイエス様のマリアの後ろに立っておられたのはイエス様であることがこの後わかりますけれども、じゃあイエス様はマリアがどうして泣いているのかよくわからなかった、理由がわからないので教えてくださいということで尋ねたのか、まあ、そんなことはないですね。イエス様は何でも私たちのことをご存知ですから尋ねる必要もないわけです。必要がないのにわざわざ尋ねるということは、理由がわからないから尋ねるではなくて、泣く必要がないからこう言っていることになります。なぜ泣いているのですかというのは、いや泣く必要ないでしょうあなたということですね。泣く必要がない、どうしてというそのわけはすぐこの後明らかになります。イエスは彼女に言われたマリアで、彼女は振り向いてヘブロ語でラボリ、すなわち先生とイエスに言った。まあ、不思議なことにマリアはそばに自分の後ろに立っている方がよみがえられたイエス様であることに、最初は気がつきませんでした。まあ、その理由はなぜなのか私たちはよくわからないのですが、まあ、イエス様のその姿が変わっていたのかもしれませんけれども、とにかくマリアは気がつかなかったんですね。 なぜ泣いているのですかと尋ねられた時もまだ気がつきません。ところがマリアと自分の名前を呼ばれた途端に、あ、これはイエス様だと気がつきます。まあ、なぜこういうことになるのかなと、まあ、想像いたします。マリアは、まあ、先ほども申し上げましたが、このイエス様と一緒に伝道の活動をし、また弟子として、まあ、訓練を受けてきた人であります。まあ、おそらくそれは数年にわたる生活だったと思います。で、一緒に行動しますので、当然名前を呼び合う、まあ、イエス様からマリアと呼ばれることはいつも出会ったでしょう。そしてその、イエス様とマリアは、まあ、いろんなことを語り合い、時には一緒に悲しんだ、時には一緒に喜んだ、またある時は一緒に冗談を言い合って笑ったり、まあ、そういうことだったと思うんです。で、今このマリアが耳にした自分の名前の呼びかけですが、このマリアという呼びかけはまさにあの時一緒にこの弟子としてイエス様について、自分が生活していた時にイエス様が自分を呼んでくれた懐かしい声だったわけです。イエス様がいつも自分を呼んでくれた呼び方だったわけです。懐かしい響きでした。それを聞いた時に、あ、これはイエス様だ、イエス様は死んだのではない、今生きて私の名を呼んでくださっている、主がよみがえられたことが分かった瞬間でした。でもこれは非常に驚きなわけです。もう死んでどこかにもう持ち去られてしまったので、本当に思い込んでいたのが自分の目の前に今生きてよみがえられて立っておられるわけです。で、まあ、普通ではないわけですね。やっぱり心はまた悲しみの中から、喜びとか驚きとかってまた心がものすごいこう動かされていく時でありますので、言葉を何を語るのかといった時、やっぱりものすごい混乱していきます。で、マリアは何をどうやって返事をしようか、いろいろと、まあ、いろんなことが思い浮かんだかもしれませんけれども、何にも出てこない。で、ただ出てきたのはイエス様から呼ばれた時、自分がいつも答えていた言葉でありました。それがラボミというマリアがイエス様に対していつも答えていたイエス様に対する呼びかけの言葉、これが反射的に口から出てまいりました。この聖書ヨハネの福音書でヘブル語でラボリ、すなわち先生とイエスに言ったとわざわざ書いてある。これは普通こんな書き方はしないですね。普通のことだったらこれ先生とマリアは答えたというふうにするんですが、イエス様とマリアというか、まあ、ユダヤ人たちはヘブル語で会話しておりまして、ヘブル語の呼び方がわざわざ出てくるっていうのは、いつもこういうふうにやり取りしていたっていう、そのやり取りは先生という訳した言葉では伝わらなかったんだと思います。やっぱりマリアにとってはラボニという、呼びかけが本当にいつも自然にイエス様に対して出てきた、出ていた、そのことを表現したいがためにラボニがここに記されております。このマリアはこの後弟子たちのところにまた走っていきます。そして18節で、このように言いました。私は主を見ました、私は主を見ました、 で、これを聞いて弟子たちがどんな反応をしたのかは、ここには、まあ、直接には書かれております。ただ、この18節の後の19節を見ますと、この弟子たちは弟子たちのいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたとあります。ここで分かる通りに弟子たちはやっぱり隠れて鍵をかけて隠れているんです。でユダヤ人を恐れというのは先ほど申した通り見つかったら殺される可能性があったということです。で、18節でマリアは報告しました。私は主を見ました。つまり主はよみがえられたと言ったわけです。けれどもこの弟子たちは喜んでその戸の鍵を解いて外に出て墓に走っていったわけじゃなかったんですね。依然として鍵をかけて固くその自分の信仰の殻に閉じこもっていたということがわかります。まだ信じていないんです。まさかマリアはまた心が乱れておかしなことを言っているんだろうという、おそらくそんな風にしか取られなかったでしょう。じゃあそんな弟子たちに対してイエス様はどのように語っておられたのか、17節の真ん中のところをご覧いただきたいと思いますが、イエス様はマリアにこう言っておりますね。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。私の兄弟たちのところに行ってとあります。この時弟子たちはイエス様がよみがえったということを全く信じていないんです。鍵を固くかけて信仰の殻に閉じこもり、またブルブルと殺されるんではないかと恐れていた弟子たちに対してイエス様は私の兄弟たちだと言っているんです。これは大きな私たちに対する励ましであります。まあ、私もかつてそうですし、まあ、皆さんもそうだと思います。主のよみがえりというのは聖書に書いているんですけど、いやまさかとかそんなのありえないというのを誰だってこれを聞いた時に思うわけです。クリスチャンになりましたと、言っていますけれども、心の深いところでこの死んだものがよみがえるということについてだけは信じられないという方もいらっしゃいます。あるいは、まあ、信じたいと思うけれどもなんとなくモヤモヤとして確信が持てないという方もいらっしゃいます。死んだものは、蘇って天の御国に迎えられていくのだよと言われても本当かしらと迷っている方もいらっしゃいます。どんなにイエス様のことを、まあ、信じますと口で言ったとしても、私たちはやっぱり愛する方を亡くした時に墓の前でこのマリアのように泣き崩れるかもしれません。あんまり泣いていくとあなたはよみがえりを信じないのですかとさえ言われるところもあるそうですけれども、どんなに信じていたとしてもやっぱり私たちは泣くわけですね。何か泣いているのが不信仰であるかのように自分のことを責めるかもしれませんが、でも神様はどう言ってくださるか。マリアが泣いていたんです。つまりマリアも信じられなかった。でもイエス様はそんなマリアの前に現れてマリアの名を親しく呼んでご自分のよみがえりを見せてくださった。弟子たちはよみがえりを全く理解できなかったけれども、私の兄弟と呼んでこの弟子たちのことを 変わらずに愛してくださった。イエス様は私たちの信仰がどんな状態にあったとしてもその励ましは変わらないということであります。あなたは泣く必要がないのだ。あなたは今泣いていたとしても私のイエス様のよみがえりを信じられないと思っていたとしてもあなたは私の兄弟である、私の姉妹であると、まあ、言って、くださいます。これがこの聖書に書かれていることであります。で、少し話が変わりますけれども、昨年私たちは教会の墓地ということで富士の生産園にその土地を買うことができました。で、今年からその上に建てる、まあ、墓碑という石碑というかお墓ですねを建てていくということで、まあ、どんなお墓を建てていくか、まあ、これから皆さんと一緒に考えていくわけであります。で、このお墓という場所でありますけれども今日の箇所から、まあ、本当に教えられるわけですね。マリアは墓の穴の中を覗き込んでいた。そこに何か見つかるんじゃないかとやっぱりずっとそこを覗き込んだんですが何もなかったんです。でもマリアがその光を見出したのはどこかと言いますと墓の穴ではなくって、マリアは墓の穴の方向を向いてこちらを向いていたわけですがイエス様はマリアの背中に立ったわけですね。つまりお墓の中に希望があるんじゃなくて墓を背中にした反対側に私たちの本当の希望があるんだ、私たちは墓の前で墓に向かって涙を流すしかないんですけれども私イエス様が後ろを振り向きなさい、蘇られた主がそこに立っているのだ、そして、立っているだけではない親しくあなたの名前を呼んで、くださるのだ、私たちは墓の前でもう人生は終わりだ、愛するものをなくして取り戻すことができないと泣き悲しんでいるけれどもそうじゃない、あなたは後ろ反対側を見なさい、そこに喜びがあるんだよ。墓の穴は真っ暗闇でした。光がないんです。何もなかった。でもマリアが振り向いて自分の背中の方を向いた時には今朝日に照らされて輝くよみがえられたイエス様が立っておりました。私たちはこの主とやがて出会うことになります。本当にそうだろうか、信じられない、そう思う方もいるでしょう。でもいいんですね。主の方から呼んでくださるんです。私たちがイエス様の名前を、蘇られたイエス様を信じて呼ばなければいけないのだと言うんじゃない、もう信じられなくてもうダメだと思っていた時にイエス様の方から名前を呼んでこっちだよ、こっちに蘇られた主、自分がいるから振り向きなさいと呼んでくださいますので、私たちはその日を、まあ、楽しみながらとは言いませんけれども、必ずそのような日を、まあ、主が与えてくださる、その希望が、まあ、その主のよみがえりの日である、共にこのイエス様に励ましを受けながらまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは何度墓の前で泣いてきたでしょうか、何度愛するものを失って絶望したでしょうか、愛するものが火葬に伏せられていくときに何度その、燃やされるその炉の前で 泣き悲しんだのか、さまざまに思い出します。もう取り戻すことができない、もう一度あの楽しい日々を一緒に送ることができないという悲しみの中で、このマリアのように泣き崩れていました。私たちはどこにもそれ以上の希望を持つことができない、そこで全てがもう終わっていくのだという絶望を抱えながら、普段はそれを見ないようにして生きていますけれども、でも結局私たちはこの墓の前で泣き叫ぶしかない、罪人として全く希望を失ったものでありましたが、今朝あなたは日曜の朝、墓の中ではない、そのマリアの背中にあなたが立ってくださっていた。マリアとその名を呼んで、私たちが全く思いもつかなかった方向に本当の命、よみがえりの命があったということを主ご自身が示してくださっていることを覚えて感謝いたします。にわかには信じられないようなことが聖書の中には書かれていますけれども、でも私たちの努力でこれを信じるのではない、あの弟子たちでさえこういうものであったのですから、マリアもそうだった。でもそんな私たちをあなたは私の兄弟姉妹と呼んでくださいます。こんな吹けば飛ぶような信仰の私たちでありますけれども、このようにして励まして、そのよみがえりの命を信じなさいと励ましてくださる主の皆をあがめます。お一人お一人、また新たにこの私たちがあなたからいただいている信仰を覚えて、その恵みを覚えて、また歩み出したいと願います。主の親しい語りかけと、また呼びかけがお一人お一人にありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。